He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you weak?
2010年秋のセミナー CD9 題目現代病とその克服法、糖尿病について話、近所マーク。
はい、Good afternoon, everyone.
皆さんこんにちは。
Let's see for so this is our third session and
今日で3日目ですね。
We covered heart disease, the number one killer.
1日目に心臓病について。
Then we talked about cancer, the number two killer, but this is you know, about the same now.
昨日はがんについてお話しました。まあ、心臓病、がんとですね、1位、2位の死亡、病気による死亡率を占めているわけですけれども。
Today we'll talk about diabetes.
今日は糖尿病についてお話ししようと思います。
We don't think of diabetes as a so much a deadly disease.
まあ、糖尿病は一般にですね、死に至る病気とは考えられていないんですけれども、
But it's it leads to many other diseases like you know, kidney failure.
ただし糖尿病からですね、いろんな怖い病気に移っていくことがあるんですね。腎臓、まあ、腎不全とか、
the heart disease.
もちろん心臓病にも至ることがあります。
But when the patients die, the hospital doesn't put down they died because of diabetes.
しかしそういったまあ腎不全とか心臓病でですね、亡くなった患者さん、たとえそれが糖尿病の原因によるものであったとしても、死亡、患者が死亡したときですね、お医者さんは糖尿病によって死亡とは書かないんですね。しばらくこの糖尿病に関する統計を見てまいり、見ていきましょう。
This is in the US, but 20 million people.Almost 21 million in 2005.
アメリカにおける統計なんですけれども、2005年にですね、糖尿病の患者が2800万人数えられたそうです。
About 7% of the U.S. population.
アメリカ全人口の 7% を占めているんですね。
A lot of people with diabetes.
これはもう糖尿病にかかっている人が非常に多いことを示しています。
In 2002, it was reported as the number six cause of death.
そして2002年にはですね、この、まあ、病気による死亡要因の第6番目に数えられました。
But most people say it's probably much higher than that.
しかしほとんどの人は、実際にはもうその死亡原因としてですね、糖尿病はもっと高い地位にあるべきだと考えられています。
Because of the reasons that we talked about.
先ほど申し上げた理由ですね。
Let's see. Basically there are two types of diabetes, type 1, type 2.
一般にこの糖尿病はですね、1型、2型というふうに分けられています。
Type 1 diabetes
is 1型糖尿病はですね、
It's an autoimmune disease.
これは自己免疫、まあ、障害ですかね、そういったことによる、病気なんですけれども、
The cells in your pancreas that produce insulin, the beta cells, are destroyed by your immune system.
自分自身の免疫系によってですね、膵臓の中にあるインシュリンを作り出すベータ細胞というのがあるんですけども、それを壊してしまっているんですね。
And so these patients, they have to, you know, use the syringe and inject themselves with insulin.
ですからそういう人たちは、1型糖尿病にかかっている人たちは、まあ、注射とかでですね、インシュリンを注入しなくてはいけません。
So that's why they call them insulin dependent.Diabetes.
ですから別名インシュリン依存の糖尿病と言われているわけです。
Because their bodies can't produce insulin anymore.
なぜならもう体内でですね、もうインシュリンが作られなくなってしまっているからです。
Usually, type 1 diabetes comes at a young age, children.
通常1型糖尿病っていうのはですね、幼い子どもたちがかかる病気であります。
And why it becomes like that? There are some clues.
どうしてそういう病気になってしまうのかっていうことに関するですね、いろんな、まあ、 手がかりがあるんですけれども、
One reason maybe, early introduction of cow's milk.
おそらく、まあ、これ断定はされていないんですけれども、幼い頃からですね、まあ、牛乳が与えられることによって、そのような病気になっているのではない、なるのではないかと考えられています。
It's also been linked to low vitamin D. Children with low vitamin D have higher type 1 diabetes.
それからビタミン D の欠乏がですね、あの1型糖尿病に導いていると考えられています。
We talked about vitamin D with cancer.
昨日ビタミン D とこのがんの関係をお話しましたよね。
But vitamin D, low vitamin D has been linked to many, many autoimmune diseases.
ビタミン D が足りないとですね、がんだけじゃなくて多くの自己免疫障害による病気の原因になってしまいます。
I can do a whole seminar on just vitamin D.
もうビタミン D に関してだけでですね、もうセミナーを開くこともできます。
We used to think, you know, vitamin D was only for calcium absorption.
かつてはビタミン D というのはあのカルシウムを吸収する
こ
の、それをカルシウム吸収のために必要なものとだけ考えられていました。
But vitamin D is, there are vitamin D receptors in most every cell in the body.
そして体内にはですね、ビタミン D をの、まあ、受け皿となる、細胞がですね、まあ、どの細胞にもそういう受け皿があるようなんですね。
So vitamin D is a very, very important hormone in the body.
ですから、この人体にとってビタミン D というのは非常に重要な、まあ、ホルモンと言えるでしょう。
We call it vitamin D, but it acts more like a hormone.
ビタミン D と呼ばれているこの栄養素ですね、ホルモンのような働きをするんです。
Okay, going back to diabetes,
糖尿病の話に戻りますが、
but, another thing that it's been linked to is people who have more food allergies tend to get more, type 1 diabetes.
食物アレルギーにかかっている人はこの1型糖尿病にかかりやすいと言われています。
And early childhood, GI infections, infections of the, GI tract, gastrointestinal.
Okay. 消化器系ですかね、胃袋から腸にかけての消化器系の何か
infections.
あの炎症にかかっている子ども、あの1型糖尿病にが多いということなんですね。
Type 2 diabetes. Let's look at type 2 diabetes now.
次に2型糖尿病について見てみましょう。
Type 2 diabetes is usually not insulin dependent.
通常2型糖尿病というのは、インシュリン依存ではないんですね。
Your body is still producing, insulin.
まだ体内でインシュリンは作られています。
The problem is that even though your body is producing insulin,Your body, either doesn't recognize it's there or it, the insulin stops working.
インシュリンが体で作られているにもかかわらず、あのその2型糖尿病になっている人はですね、この体内でインシュリンがこのなんていうか認知されていないっていう状態になっているか、あるいはそのインシュリンがそのなすべき働きをしていない状態になっているわけです。
So no matter how much insulin you, you know, inject, it doesn't do no good.
そういう人はインシュリンの注射をですね、どんなに打ってもあの効果はありません。
Type 2 diabetes has a very strong correlation with, lifestyle factors.
2型糖尿病というのはですね、その生活習慣、生活様式、ライフスタイルとですね、密接な関わりを持っています。
We'll talk about those in detail later on.
後でそれについて詳しく申し上げます。
Okay, if we look at, 90% of diabetes.
1型2型全部のですね、この糖尿病にかかっている人の 90% がこの2型糖尿病で占めているようです。
And, 90% of people who have type 2 diabetes, 90% of them are obese.
そしてこの2型糖尿病を患っている人の9割はこの肥満なんですね。
So obesity and diabetes go hand in hand.
ですから肥満と糖尿病はまた密接な関わりを持っていると言えるわけです。
Let's see. This is a chart of, the age range of people who get diabetes, both type 1 and type 2.
1型2型糖尿病のですね、にかかる、まあ、あの年齢層といいますか、それを表したグラフなんですけれども。
This one is for, ages 0 to 44.
0歳から44歳まで。
So this age range would be mostly, type 1 diabetes.
その年齢層の人たちは、 のほとんどはですね、1型糖尿病にかかります。
And, it's pretty steady, a little bit of a climb, but fairly steady.
Okay.
Not too much of a rise.
A rise of what?
More people getting.
あの、その1型糖尿病にかかっている人たちですかね、
の数
はあんまり増えていっていません。
But as we look at, let's see, 45 to 64.
しかしこの44歳から65歳ですかね、の間の年齢の人たちは、どんどんその数が増えていっています。65歳から74歳までの年齢の人たちはどんどん上がっていますね。そして75歳以上の人たちの間でもどんどん増えていっています。
So we see the older population, type 2 diabetes, it's going up and up and up.
この2型糖尿病はですね、特に高齢者の人たちの間でどんどん増えていっています。
And of course, I think we mentioned before, the prevalence is type 2 diabetes is on the rise because of a specific reason.
そしてこの2型糖尿病にかかる人たちはですね、その率はどんどん増えていっているわけですけれども、それには理由があるわけです。
Because the, epidemic of obesity.
このもう肥満の人たちがですね、本当に、まあ、肥満が流行しているかのように蔓延しているわけです。
You know, just a little while ago, there was a scare about the, what was it, the bird flu epidemic.
何年か前ですね、鳥インフルエンザというのが流行ったことがありますね。
And we thought it would, you know, spread around the world and it'd be a terrible a pandemic is what they were predicting.
日本では新型インフルエンザって、あれは鳥インフルエンザじゃなくて豚インフルエンザなんですね。去年もう世界中に広がってしまうのではないかという、もう恐怖がみんな襲いましたよね。
Didn't turn out to be that much.
まあそれほどではありませんでしたね、結果的には。
But the obesity epidemic is very real. It's here today.
しかしこの肥満というですね、流行病はもう確実に広がっていることがわかります。
Okay, let's lookLet me show you a little chart, very interesting chart.
まあ興味深い表をお見せしますけれども。
And in 1985, the U.S. government started keeping track of obesity rates in the different states.
各州で、アメリカの各州でですね、この政府が肥満の人たちがどれほどいるかという調査を始めました。これが1985年のことでした。
And, this is, the white states, there's no data yet.
白い部分の州はまだ統計が取れていない、いなかったところですね。
And the light blue is, less than 10% of the population that were obese.
青い、薄い青いところ、部分はですね、肥満の人たちが 10% 以下を占めている州であります。
A little bit darker, little bit darker blue.
そして濃い青の州はですね、
maybe 10 to 14% of the population.
全人口の 10% から 14% の割合で、この、肥満の人たちが占めているということを表しています。
Okay, so every year now, from 1985, they've been producing this chart.
1985年から毎年この統計を取られてですね、このチャートが作られました。
Okay, so here's 96.
1986年。
87.
87年。
88.
88年。
89.
年。
Still a few white states, not enough data yet.
まだ統計が取られていない州がいくつか残っていますね、まだ。そしてこの 10% から 14% のですね、肥満率を占めている州が増えてきていますよね。
Okay.
濃い青の州が。
1990年、91年、91年。
濃い色の州が出てきましたけれども、これは 15% から 19%、 19% の割合を表しています。
1992
年、
1993
94
年、 okay, no
もう 10% 以下のですね、州はなくなってしまいました。
The data for all the state is in.
そしてもうすべての州のもう統計がですね、出されているわけです。
Okay, 1995
年。
1996。
96年。
1997。
1997年、
okay, now we see,
黄色の州が出てきました。
That was 20% or over.
これ 20% 以上の割合でこの肥満の人たちが占めているということを表しています。
1998年、
1999年、
2000年、
2001年。
Now we see greater than, equal to or greater than 25% of the population.
また別のこれ赤かな
赤、yeah.
赤で表している州が出てきましたけれども、これは 25% 以上の肥満率ということです。
2002年、
2003年、
2004年、And now 2005年、
2006年まであります。
Okay. And so very few blue states anymore.
もう青の州はほとんどなくなりました。濃い赤になっている州ですけれども、濃い赤になっているいくつかちょっと見にくいですけれども、もう 30% 以上の肥満率を表している州が出てきているんですね。
So just between 1990年と2006年
の間で、この肥満率がですね、ものすごいスピードで上がっていったということを表しています。
And if you had a chart for 2010
年の統計出てまだ出てないんですよね。今年ですから。
It would be more, they say.About one third of the whole U.S. population is 30%. So 30% of the whole U.S. population is obese.
今年の統計が取られる時にはもう全体の3分の1の州がですね、30% 以上の肥満率となっているだろうと言われています。
So all the states would either be this color or this color, red or dark red.
ほとんどの州がですね、もう赤か濃い赤になっているだろうと言われています。
So, you know, if this was a map of like the swine flu, that would be, you know, it's terrible. Everyone would be...
まあこれがですね、この地図が、新型インフルエンザの統計に置き換えられていて、こんな色が出ていたらですね、みんなパニック状態に陥りますよね。
But for obesity, everyone says, yeah, yeah, yeah.
まあしかし肥満だっていうと、みんな別にあんまり気にしないんですね。
And that'sBut this obesity is having a huge effect on healthcare in America.
しかしこのアメリカのこの健康、アメリカ人の健康にですね、大きな影響を与えています。この肥満という問題は。
No one knows what to do.
そして肥満に関して誰もですね、解決策を見出し得ないんです。
Have you heard about the there was a lawsuit several years back, but a man actually sued McDonald's.Because both of his daughters became obese, and he said it's McDonald's fault.
数年前にアメリカである訴訟が起こったんですけども、それはどういうことかというと、二人の娘のお父さんがマクドナルドという会社を訴えた。理由は何か、それは自分の二人の娘が肥満になってしまって、おデブになってしまって、それはマクドナルドの責任だって言って訴えたわけですね。
Americans, they don't want to take responsibility for themselves.
アメリカ人というのはなんかもう自分でその責任をですね、取ろうとしないという傾向があるんですね。
That's a very sad situation there.
非常に残念な訴訟ですよね。食べなきゃいいのにね。
Until you take responsibility, you know, that problem is not going to get fixed.
ですからそういうもう無責任な状態である限りは、この問題の解決にはもう程遠いわけですね。
あ、they lost.
Okay. まあ敗訴。
But there's another a famous lawsuit.
他にもまた有名なですね、有名になった訴訟問題がありまして。
A woman went in. I think it was McDonald's too.
これもまたマクドナルドにが関わっていたと思うんですけれども。
But she spilled hot coffee on her lap and got burned.
ある女性がですね、熱いコーヒーを置いていて、それをこぼしちゃったんですね。でこれが膝にかかって火傷をしてしまった。
And she sued McDonald's because she said your coffee was too hot.
そしてそれがマクドナルドだったと思うんですけど、そのマクドナルドをまた訴えて、このコーヒーが熱すぎるんだと言ったわけです。
She won.
その時は彼女勝ったそうです、裁判に。
She got lots of money.
それでですね、たくさんの賠償金をせしめました。
And in America, we have too many lawyers and too many doctors.
アメリカにも弁護士がいっぱいいて、医者ももう多すぎると言われてるぐらいなんですね、弁護士と医者。入って捨てるほどいる。
日本にはね。Okay, so, why is obesity linked so closely with diabetes?
どういうことでしょうね、この肥満と糖尿病がそれほど密接な関係を持っているというのは、その理由は何でしょう。
Fat cells produce many, many chemicals, many hormones.
脂肪細胞というのがですね、ありまして、それがたくさん のホルモンを作り出すようなんですね。
Things like resistin, leptin, TNF, free fatty acids, all kinds of, you don't need to know these names, but all kinds of chemicals are produced by fat cells.
その脂肪細胞によってありとあらゆるいろんなですね、この今わけわからなかったんですけれども、化学物質が作られるそうなんです。
And then they suppress production of other hormones that are needed.
そして本当に必要なホルモンをですね、の産出を押さえつけてしまうっていうんです。
And so your body metabolism becomes all crazy.
その結果、体内の新陳代謝がですね、もうおかしくなってしまうわけです。
And so as the total effect from all that is that you can't handle sugars very well.
その結果どうなるかというと、体内の砂糖をですね、まあ、この身体がどうしていいか分からなくなるっていうんですね。
So, obesity is one of the main driving factors for type 2 diabetes.
そういうわけで、まあ、一つの理由を挙げましたけれども、肥満がですね、もう2型糖尿病のもう第一要因になっているわけであります。
The authorities say, this was in 1986, the researchers say that
これ1986年の研究結果なんですけれども、
weight loss in type 2 diabetics, if you can reduce their weight,
体重を減らすことができたら、
it will result in reversal, partial reversal of nearly every abnormality associated with diabetes.
体重を減らすことができただけで、この糖尿病に伴うありとあらゆるこの体の異常をですね、防ぐことができる。もう直すことができるそうです。もうただ減量するだけで、体重減らすだけで、
you can go back to pretty much normal.
ほとんども正常な状態にですね、戻ることができるっていうんです。
Even if you have long-term type 2 diabetes.
まあ、たとえこの長期にわたってですね、2型糖尿病を患っていたとしても。
And even if weight loss alone doesn't fix everything.
まあ、体重を減らすだけでですね、全部が治るわけではないんですけれども。
Those who lose that weight, they become more sensitive to the supplements, to the medication.
そして、その体重を減らした人たちは、減量した人たちは、サプリメントとかこの薬にですね、もっとより敏感になるんです。
And so they do much better.
そういう意味で、まあ、より良い結果に至るということが言えます。
Okay. We talked about diabetes is usually not thought of as life-threatening.
まあ、通常糖尿病ですね、あまりこの命の危険に及ぶというそういう観念は皆さん持っていませんけれども。
But it has many long-term complications. Bad things happen later on.
その糖尿病を患ったがゆえに長期にわたるですね、さまざまな合併症を引き起こすことになります。
Atherosclerosis.
Hardening of the arteries.動脈硬化、
retinopathy, that's your eyesight.
これは、網膜症というなんか病気ですね。
Neuropathy, the nerves in your body.
神経症、
nephropathy, that's a kidney disease.
これは、腎臓の、まあ、病気ですね。
Poor wound healing, that's, you know, anytime you get
そして怪我すると治りにくくなるっていうんですね。
And of course, foot ulcers.
それから足の、足がよく可能するようになる。
A lot of these problems have to do with the fact that diabetics have very poor circulation.
これは糖尿病によって、血液循環がですね、悪くなることに起因するわけです。
Especially the blood circulation in the capillaries, the very fine capillaries.
特に毛細血管かな。毛細血管に至るこの血液循環が非常に悪くなります。
And, you know, that's why your eyesight goes bad.
ですから視力が悪くなっていきますね。
That's why your kidneys go bad. They have very
fine capillaries. そして腎臓が悪くなります。そこに毛細血管が集まっているからですね。
Ellen White says perfect health depends upon perfect circulation.
ホワイト人は完全な健康は、完全な血液循環に、かかっていると言われました。
And diabetics have very poor circulation.
そしてこの糖尿病を患うことによって血液循環を妨げてしまうわけです。
Okay, so what can we do to prevent and even treat diabetes?
この糖尿病を予防あるいは治療するにはどうしたらいいんでしょうか。
Okay, of course, the first thing we look at is nutrition.
まず見てみたいのが栄養であります。
You'll see the same pattern with any disease that we look at. The pattern is usually pretty much the same.
まあ皆さんお気づきになると思うんですけれども、どの病気に関してもですね、このまあ解決法っていうののもうパターンは同じなんです。
You know, the New Start program can be applied to just about any disease process.
ですから New Start プログラムと言われているものはもうどの病気にもですね当てはめることができるんです。効果があるんです。
Even if you don't know what disease you have.
この、まあ、実際自分が本当にどんな病気にかかっているのか知らない人であっても、
New Start program can help you feel better.
New Start プログラムによってこのさらに健康になることができます。
That's the strength of natural medicine.
これがですね、自然療法の、まあ自然医学のですね、強みなんです。
You don't have to have a diagnosis.
なんて言いますか、診断、お医者さんの診断を受けていなくても必ず効果があるんです。
I heard a friend of mine, he said, it was a lady, but she said her husband just rarely went to the doctor.
ある友達？
友達
の、ご主人がですね、その人がまあ病院嫌いと言いますか、ほとんど病院に行かない人でした。
But the wife was worried about him.
ですから奥さんはですね、このご主人のことを心配していたんです。
They were getting a little bit older, middle age.
中年層になっていって、
And so she, you know, dragged into the hospital and had the doctor do a physical exam.
無理やりですね、ある時もう奥さんがですね、ご主人を病院に連れて行って健康診断を受けさせました。
And the doctor did a, you know, physical exam and everything.
そしてまあ通常のこの健康診断をお医者さんがしてあげたんですけれども、
And the doctor says, okay, What kind of sickness do you have?
そしてその健康診断の後であなたの病気は何ですかとお医者さんが尋ねました。
And the man says, nothing really.
いや別に何もないですよと答えたわけです。
My wife just brought me here.
家内に連れて来られたんですよ。
Well, don't you have an ache or pain, something, somewhere?
なんかどっか痛いところどっかにあるでしょ。
And he says,No, not really.
いや別にありませんよ。
The wife just wanted him to wanted the doctor to teach them how to live healthier.
この奥さんはですね、お医者さんのところに連れて行けばお医者さんがいろんな生活指導、健康的な生活をですね教えてくれるだろうと期待したわけです。
The doctor says, well, if you don't have any disease, I can't help you.
そしたらお医者さんはですね、最後に何も病気がないんだったら私は何もしてあげれませんよと。言いました。
Come back in a few years after you get some aches and pains.
もう何年か経ってですね、なんか痛みを覚えたらまた病院に来なさいと。
And so that was all they could do.
それぐらいしかできなかったわけですね、病院では。
Okay, but going back to diabetes and nutrition.
この糖尿病と栄養の関係に戻りますが。
So the first thing when we talk about nutrition for diabetes, the first concern is sugar, of course.
糖尿病というときにですね、最初に、まあ、考えるべき栄養分というかその栄養素は、まあ、砂糖であります。
And, in the beginning for diabetics, there was this a numbering system called the glycemic index.
how much sugar foods contain.
この糖尿病に関してですね、まあ、それを研究する人たちが食物にどれだけの糖分が含まれているかっていう、まあ、研究をしました。
And they put, you know, numbers on each type of food.
そしてそれぞれの食物に食品にですね、数値をつけたわけです。
And so you look in here. This is the glycemic index numbers.
これなんていう日本語ではちょっとわからないんですけれども、
この
どれだけの糖分がその食物に含まれているかっていう、統計なんですね。
And we look in here, and some surprising ones are like parsnips. Parsnips is like a
parsnip って何ですかね。
大根みたいな。
はい。大根。はい。
砂糖大根ではないけど白いんだけど、ビートみたいな。No, no, not sugar beets.
じゃない。
It's white. 真っ白で、そんなに it's not that そんなに甘くもないんだけどね。But anyway, カブ。
カブとしておきましょうか。はい。
And that one they put a number of 97.
そしてそのカブに含まれている、まあ、糖分の数値がですね97って言って、これ他のと比べたら高いですよね。
Soft drinks down here.
下に、ソフトドリンクって何ですか？ソーダ類。ソーダ類のに含まれている糖分が68。株は97。
Kind of surprising.
株の方が砂糖が多いというこれ数値ですよね。
And you know, a lot of people think that what do you call it?Refined carbohydrates like white rice, spaghetti, not too good for diabetes.
多くの人はこの、精製食品といいますか、白米とか白パンとかですね、糖尿病に良くないって言われていますよね。
Spaghetti, white cooked, is only 41.
でもこのスパゲッティ、あれも精製食品ですけれども、41% しか数値に達してないですね。41% じゃないですね。ごめんなさい。
That numbering system that they first used was not a very good numbering system.
まあこれ研究始まった頃の数値でですね、あまりなんていうの、正確なものではないんです。
And so now they have another numbering system called the glycemic load. How much sugar actually gets absorbed by your body if you eat that food?
そして最近で編み出された数字の出し方でですね、各食品にどれだけの砂糖が糖分が含まれているかじゃなくて、これだけの食品を取ったら、どれだけの糖分が体内に吸収されるかっていう、まあ、研究がなされたわけです。そして数値をが打ち出されました。
So that that first number is like how much.You know, in the laboratory, how much sugar is in that food?
最初はもう研究室でそれぞれ の, 食品にどれだけの糖分が含まれているかというものだったんですけれども、
the second numbering system is more like how much sugar is actually picked up by your body.
最近の出されたこの数値は、それぞれの食品を取ったらどれだけの糖分が体内に吸収されるかというものでした。
A much more, realistic
number. こっちの方が現実性を帯びてますよね。
And so now, the same food, same order.
先ほどの食品を同じ順序で並べてあるものなんですけれども、株、覚えてますか ?97 と出ていましたよね。
The glycemic load is actually quite low.
しかし、このどれだけ糖分が吸収されるかっていう研究の数値では、たったの8なんです。
And so, and soft drinks, even
ところが、このソーダ、そういうソーダ類、そういう飲料はですね、
Even though it doesn't have as much sugar as the parsnips,
その食品そのものに株ほどの糖分は含まれていないにもかかわらず、
the glycemic load is huge.
この数値、次の数値がはるかに高いのが分かりますよね。
So, most people now, you know, compare both of these charts in trying to, make the diets for diabetes.
そして、まあ、最近ではもう、糖尿病の適切なこの食事を研究す探るためにですね、この両方の数値を参考にして決めていくわけです。
Okay, so, you know, trying to control the sugar in your foods can be a little bit tricky.
ですからこの、食事のですね、あの糖分をどういうふうにコントロールするかということはですね、ちょっとこういう両方の数値を参考にしなくてはいけないんですけれども、
It can be difficult.
ちょっと難しい場合があるわけですね。
But as a general rule,
まあしかし一般に覚えておきたいのは、
If you can eat whole foods the way God made them,
神様が作られた、お作りになったまんまのですね、食品を、取るならば、
you're much safer.
その方がもうはるかに安全だということであります。
The foods that are high to very high, the worst for you.
Pardon me?
The foods that are the worst for you for diabetes.
この糖尿病、特に糖尿病の人にですね、一番悪い食べ物というのが、
usually the refined foods, white spaghetti, white rice.
その精製食品になっています。
Grape nuts, that's a granola, commercially prepared granola.Soft drinks, all of them are highly refined foods.
もう白くされたこの食品ですね、精製食品といいますか。
So eat the foods as God made them.
ですから神様が作られたまんまのですね状態で食べるようにしましょう。
Okay, a lot of times people think that oil is bad.
そしてまた油をですね摂取するのがあまり良くないと言われていますよね。
But research has found that for diabetes, olive oil, flaxseed oil, nuts, and seeds are actually beneficial.
しかし最近なされた研究によると、この糖尿病の研究によると、オリーブオイルとか、アマニですかね、アマニの油、それから、ナッツの油、種の油ですね、種類に入っている油は、糖尿病にかえって効果的だということが分かりました。
And, not just the oils, but the whole nuts, whole seeds.
まあただその油分だけじゃなくて、その食べ物そのものが糖尿病にいいということが分かったわけです。
Even for obese women,
この肥満の女性にとっても、
obese women who ate more nuts had lower risk for diabetes.
太っている女性が多めにですね、このナッツ類、堅果類を食べた場合、糖尿病にですね、より効果があったんです。
So it's kind of a confusing, you know, we think, why would that be?
なんで太ってる人がそんな脂肪分の多いナッツをですね、油分の多いナッツを食べて、その効果があったっていう、なんかちょっと混乱しちゃうかもしれませんが、
But that was the result of the study.
まあそれがもう最近の研究結果なんですね。
酸化してない。
Yeah, that may be.
まあ、それも事実かもしれませんね。
The oils that you need to avoid,
そして私たちが避けるべき油というのがありまして、
are the saturated fats,
これが飽和脂肪の油ですね。
The animal fats,
動物性の脂肪。
And the trans fatty acids, like you find in the hard margarines.
それからこの、まあ、固形にされた油ですかね、マーガリンとかバターとかそんなものかな。
Not butter, but
マーガリンだそうです。
Actually, trans fatty acids are really very bad for your body.
そしてこのマーガリンの油はですね、非常に体にとって害であります。
In Seattle, where I'm from, the city has passed a law that none of the restaurants within Seattle can use trans fatty acids in their cooking.
最近シアトルでですね、シアトルという町である、まあ、条例が敷かれたんですけども、それはどういうことかというと、この外食産業の営んでいるところはですね、その料理にマーガリンを使っちゃいけないという法律なんです。
So, actually, butter, pure butter is better for you health-wise.
まだ健康のことを考えれば、バターの方がいいんですね。マーガリンよりは。
Okay. These bad oils disrupt the cell membranes, the membranes of each cell in your body, and makes it hard for them to communicate with each other.
こういう油を取ることによって、can you say it again? Disrupt the
destroys the cell membrane, the covering of the cell.
Okay, 細胞の粘膜を、まあ、破壊してしまって、
it makes it hard for them to communicate.
そして細胞同士のですね、まあ、連絡が取りにくくなるっていうんです。
And so even if you have insulin, you know, floating around, it doesn't react to insulin.
ですからインスリンがですね、体で作られていたとしても、そのインスリンがその機能を果たさないということがあるわけです。
So that's these unnatural oils especially are very bad.
ですから不自然な油っていうのがまあ体に有害と言えます。
Let's see. There was one study done with diabetes, and just by switching, having these patients quit margarine and just replacing it with something like olive oil, polyunsaturated fat.
Okay. このある実験がなされて、糖尿病の患者さんにですね、まあ、マーガリンをやめさせて、そしてその代わりに、不飽和脂肪である。オリーブ油とかオリーブオイルとかを与えました。
They reduce the risk of these weren't diabetic patients. These were normal patients.
Not diabetic.
And just by switching the oil, the type of oil in their diet.
Okay. これはまあ糖尿病患者じゃなくてまあ
普通
の人。
In the beginning.
Okay.
普通の患者さんで。They switch just the oil that they were eating, no margarine.
Okay. そしてこの、まあ、普通の患者さんにその実験を施したようなんですけれども、マーガリンの代わりに、オリーブ油を与えたと。
They reduced the risk of diabetes by 40%.
そしてその結果分かったのは、その人がですね、そういう人たちが、糖尿病にかかる率が 40% も低くなったっていうんですね。
So just by, you know, just by getting rid of the margarine.
そのマーガリンを排除するだけでそれだけの効果があったということです。
Okay, let's look at another very important nutrient. This is a micronutrient, a mineral that you need for diabetes.
次に、まあ、あのミネラルと糖尿病の関係を見ていきましょう。
Chromium.
クロミウム。なんだ？だった？
日本？いや。
クロム。クロムだったかな、まあ、そういう、まあ、物質があるみたいなんですけれども
It's a mineral.
これはまあミネラルです
And you only need a little bit.、
体が必要としているのはその本当に微量なんですねほんの少しだけですしかしこの物質は、この糖尿病ですね糖尿病を戦っている患者さんには極めて必要な物質であります。
This chromium is a part of a molecule that works with insulin.
そしてこのクロームという物質はですね、インシュリンと何か作用し合う、分子だそうです。
Anyway, so you can take chromium supplements.
このクロームというこの物質を含んでいる、まあ、ものをサプリメントとして取ることもできるんですけれども。
But of course, the food sources are always the best.
しかしさらにいいのがこの自然の食品から取るということですね。
And so high chromium foods are like romaine lettuce.
クロームの多い食品が、まあ、レタス類。
Raw onions.
生の玉ねぎ。
Ripe tomatoes.
熟したトマト。
Food yeast.
食べ物のイースト。
Yellow yeast that we have here.
Okay. なんとかイーストとかありますよね。酵母。
Potatoes.
じゃがいも。
And whole grains.
そして、まあ、全粒の穀類ですね、はい、
昔からの小麦
古
代小麦
はいはいはい小麦 right,
right. クロームがいっぱい入ってる
okay, another nutrient that we definitely need is vitamin B3、
そしてまたさあの別必要とされている栄養素にビタミン B3 というのがあります
and the interesting thing about vitamin B3 is that、It seems to be able to protect the beta cells in your pancreas.
このビタミン B3 の作用としてですね、興味深いのが、膵臓内のベータ細胞を守ってくれるという働きをしてくれます。
And some experiments say that even if your beta cells are being destroyed, vitamin B3 can reverse that process.
またある実験によると、ベータ細胞がですね、破壊された状態でも、このビタミン B3 によってですね、その状態がまあ回復するという、結果が出たそうです。
So young children, when they're first diagnosed with diabetes,
ですからまあ、これ1型でしょうね。1型糖尿病と診断された、子供さんであっても、
And if you give them, start giving them vitamin B3 right away.
その子供たちにすぐにですね、ビタミン B3 を与えてやると、
you can help reverse that process.
この治ってしまうということかね、mm-hmm. 1型糖尿病がですね、治るということもあるわけです。
It's especially good if that young person is still producing some insulin.
そしてこの子供がまだ少しばかりでもですね、インシュリンを出している状態の場合は、さらに効果があるそうです。
Okay. So just a simple vitamin B3.
このビタミン B3 という栄養素だけでですね、これだけの効果をもたらすということです。
Okay. And another one about fiber.
次に見たいのがこの繊維ですね、繊維質。
Okay. And for heart disease the same, but in cancer too, 30 to 40 grams per day.
心臓病に関しても、がんに関しても同様なんですけれども、糖尿病に関しても、30から40グラム、1日に30グラムから40グラムの、繊維を摂取するということが重要です。
For diabetics, if they eat lots of fiber with their food, it slows down the absorption of the sugars into your blood.
特に糖尿病の患者さんに関しては、たくさんですね、繊維質のものを食べれば食べるほど、この食物の糖をですね、糖分を吸収するのを遅くしてくれるんです。
And it also helps your body to become more sensitive to the insulin that's already being made.
そしてその体内で作られたインシュリンですかね、それに対関して、この体がですね、体が敏感になっていきます。繊維を取れば。
So next one, let's see. Some experiments they looked at. Fiber is good for you, but is it okay just to do a fiber supplement? How good does a fiber supplement versus a diet change with more fiber-rich foods? Which is better?
Okay. まあ実験なんですけれども、まあ繊維がいいということでサプリメントという形で繊維を取るとどうか。またそれと比べて自然の食べ物からですね、繊維質を取るの比べてどういう結果に至ったかということなんですけれども、
so one group ate a, you know, a good diet plus some fiber supplements.
この一つのグループの人たちに、健康食品を与えてさらに繊維質のサプリメントをですね与えました。
And sure enough, most of those peopleThey were able to reduce their dosage of insulin to one third.
Diabetic
people.
この糖尿病を患っている人たちのグループなんですけども、そしたら、reduce
their insulin dosage by one third.
Okay. その彼らのインシュリン摂取、インシュリンを使う量がですね、3分の1に減ったそうです。
Pretty good.
いい結果と言えますよね。
The other group that ate a diet that had lots of fiber within the food itself.
そしてもう一つのグループの人たちにはもうたくさんのですね、繊維質を含んでいる食べ物を主に、与えたんです、ふんだんに。
60% didn't need any more insulin.
そしたらこのグループの人たちの 60% の人たちは全くインシュリンをですね、必要としなくなりました。
And the other 40% that still needed insulin were able to significantly reduce their dosage.
そしてこの残りの 40% の人たちも、インシュリンの摂取をですね、大いに減らすことができたそうです。
So now let's after fiber, let's look at some herbal things that you can do for diabetes.
次に糖尿病に効果のある、薬草をいくつか見てまいりましょう。
Okay, this is one of my favorites, but bitter melon.
これ私の一番のお気に入りなんですけれども、いわゆるゴーヤーだそうです。
The fresh juice, in experiments, in actual scientific experiments, the fresh juice.
これ科学的な実験によると、このジュースにしてそれゴーヤージュース、mm-hmm. ゴーヤージュース。
Has been as, just about as strong as a drug medication for diabetes.
この生のですね、ゴーヤージュースは糖尿病の薬と同じぐらいのですね、強力な作用をしたそうです。効果があったっていうんですね。
Bitter melon has within it a substance that they
term they call a phytoinsulin, plant insulin.
そしてこのゴーヤ自体の中にですね、植物インシュリン、まあ、自然にも入っているインシュリンの量がですね、多くあるそうなんです。含まれているそうなんです。
It has much less side effects than the insulin that you get from the hospital.
そしてさらにこの病院でですね、打ってもらうインシュリン、この注射で打つインシュリンは副作用があるんですけれども、そういう自然の形で取るゴーヤーに入っているインシュリンは副作用は全くありません。
And this, in America, the people don't like, they just don't like the bitter taste.
アメリカ人はですね、こういう苦いものっていうのはあまり好んで食べません。
And one of our teachers who wrote a book about this, he says there's no way you can make bitter melon taste good.
そしてこれをゴーヤについて書いた人がいるの、
yeah.
本を書いた人が、まあ、その本の中で言ってるのかな、まあ、このゴーヤをですね、美味しくする方法はもうないって言ったんです。
You can try mixing it with other juices.
いろんなジュースと混ぜたり、いろんな試行錯誤してみたんですけれども、
It just makes all the other juices taste bad.
他のジュースの味を悪くするしただけでした。
And so he says the best way to take it is just plug your nose.
まあその先生が言うには、もう最善の方法はこのゴーヤーのジュース、もう薬と思ってね、鼻つまんで飲めばいいというわけです。
But you know, in Okinawa, we love goya.
しかし沖縄の人たちはもうゴーヤーを好んで食べますよね。
So that's wonderful.
まあこれは本当に素晴らしいことです。
But this researcher said, just drinking 2 ounces of this juice.Is as good as a dose of medicine.
このゴーヤージュースを2オンスってどれぐらいかな
Maybe like this.
これぐらい、この線ぐらいね、飲んだだけで、病院でもらう薬ぐらいの同じぐらいのですね、効果があるそうです。
So about, 2 ounces a day, fresh, raw.
生ジュース、ゴーヤーの生ジュースですね。1日にたったこれだけ。
今の
1日にたったこれだけ飲むだけで大いに効果があるというわけです。さあ明日からみっちゃんばあちゃんがゴヤゴヤするよ。知らんよ。
ヒガさんは already doing this.
Oh yeah? Yeah. Okay.
But she found that even the leftover pulp from juicing after you juice、mm-hmm. the pulp、mm-hmm. she found that works really good.
Okay. まあそのジュースだけじゃなくてジュースにしたゴーヤのカス、それを食べるわけ。
食べて
る。それもまた効果があるって言って、ヒガさんはもうすでに食べてるそうです。
Yeah, you can talk to Higa さん later, but her blood sugar level dropped dramatically when she does this.
そのゴーヤ療法でですね、彼女の血糖値はもう本当に劇的に下がったそうです。本人から聞いてくださいということですけれども。
So another herbal remedy. This is the mulberry.
なんだったかね。グミ。
No.
あ、分かった。クワ。
クワ。
次に見てきたのがクワっていう植物ですね。
Okay. And this is the leaves, mulberry leaves.
クワの葉っぱ。
But,
クワの葉。
Again, the clinical study it showed that for controlling blood sugar, it's as good as another medicine.
そしてこのクワの葉っぱもですね、血糖値をまあ、コントロールするのに大いに効果的、お薬ぐらいですね、匹敵するぐらい効果があるということが研究結果で分かりました。
This has the added benefit that it improves your lipid profile, you know, cholesterol and that it improves your cholesterol level.
コレステロールの値もですね、大いに改善されました。
And so just a chart here, glyburide, that's one of the medicines that they use for diabetes.
このチャートに出てくるグリビライドっていう薬品はですね、まあ、通常糖尿病に処方される、まあ、薬品名なんですけれども、これ 15.4 ってなってますけども、これ 150.4 かな、ちょっと数字が間違ってますけれども150です。
And after taking the medicine, it went down to 141.
この、薬品を服用したら、この注射これ、服用ね、服用したら141という、まあ、数値が血糖値が下がったってこと？血糖値が下がりました。
And so there was, you know, a little bit of a change, lowered blood sugar.
まあ確かに、まあわずかであっても血糖値は下がっているわけですね。
But with this mulberry, it changed from 152.
しかしこのクワの葉っぱを取ると152から
110、
大いに27も血糖値が下がったということ。
27% change.
実験結果でした。クワの葉をどういうふうに
食べる。This one was just leaves, dried leaves.
葉っぱを乾燥させて、
in capsules.
そしてカプセルにそれを入れて、
about 3 grams a day.
飲むと。
That's quite a bit.
3グラム、1日に3グラムったら かなりの量なんですけれども。
A lot of times, depending on you know the herb.If it's heat sensitive, then you lose a lot of nutrients.
まあ多くの場合ですね、この薬草そのものがまああの熱に弱いものとそうでないものがあって、熱に弱いものはまあ熱を通せばもちろん効果が減るわけですね。
But then for other things, adding heat actually softens the fibers, and you get more benefit if you cook it a little bit.
しかし中には熱をかえって通した方が繊維質をですね、柔らかくして吸収が良くなるものもあります。
So like, tomatoes.
例えばトマト。
You know, for, prostate cancer.
この前立腺がんに関してですけれども、
It's better to eat, for men, it's better to eat, stewed tomatoes. A tomato paste is better for you than fresh tomatoes.
この前立腺を患っている人は、まあ、男性ですね。生のトマトを食べるよりもシチューにしたトマトですね、まあ、煮込んだトマトでしょうか、あるいはペーストにしたトマトの方が効果があるというんです。
So depends on each food.
ですから、まあ、それぞれの食品によって変わってくるわけですね。
These next three herbs are less common herbs, but just to show you that there are God has put into the plant kingdomEffective treatments for various diseases.
まあこれから紹介する3種類の薬草はですね、あまり知られてないものなんですけれども、まあ皆さんに覚えていただきたいのは、神様はですね、もうありとあらゆるものに、自然のものにですね、たくさんの、まあ、お薬をですね、含ませておられるということです。
This one's from the Indian kino tree. They use it in India.
これはまあインドで見られる植物なんですけれども、インディアンキノトリー。
But this one again, protects the beta cells in the pancreas.
この植物は、膵臓のですね、ベータ細胞を守ってくれる作用があります。
And in animal experiments anyway, they said that it will regenerate beta cells.
動物実験ではですね、この薬草が、ベータセルを、ベータ細胞をですね、再生させてくれるという、そういう結果も出ました。
And this one, fenugreek.
Fenugreek. これもさっぱりわからない薬草ですね。
But in America, this is pretty widely used.
まあ、アメリカではよく知られている薬草であります。
But it helps improve the insulin sensitivity. So for type 2 diabetes, you're producing insulin, but your body is not sensitive to it.
2型糖尿病に効果があるんですけれども、この2型糖尿病というのは体内でインシュリンが作られていてもそれに反応しないということがあるわけですね。その反応を高めてくれるというんです。
But the downside to this herb is that although it increases insulin sensitivity, it also lowers the production of your insulin.
しかし、まあこれにはちょっと裏があってですね、なんて言いますか、インシュリンに対する反応を高めてくれる一方で、インシュリンの産出、そのインシュリンを作り出すのも低くするという作用もあるそうです。
Okay. So、you have to use that carefully.
ですからこの薬草に関しては注意深く使う必要があります。
Okay. And, this one, Jemima.
Jemima.
The, another herb here.This one also increases your body's response to insulin.
この植物も、体内のですね、インシュリンへの反応を 高めてくれます。
The interesting thing with this one is that, you know, a lot of times you think that, can you overdose on these, some of these herbs?
そしてこの、まあ、よくある質問なんですけれども、こういう薬草ですね、薬効のある植物、薬草を取りすぎってことはないですかっていう質問がありまして、
インスリン、if you do too much insulin, you can go into diabetic shock.
インシュリン、例えばインシュリン、病院でですね、インシュリンをもしオーバードースって言って打ちすぎると、何ショック、
ダイアベティックショック、
糖尿病のなんかショック状態に陥るそうです。
Your blood glucose goes so low,
血糖値が急に下がってですね、急激に下がって、
that you actually faint. Your brain doesn't have enough glucose.
そして脳のですね、血糖が足りなくなって、まあ、気絶するという状態に至るわけです。
It can be very dangerous.
これは危険ですね、非常に。
But like this, they've done experiments with this one, and
しかし、まあ、こういう植物のに関しても実験が行われまして、
you can't overdose.
結論は、まあ、取りすぎってことはないということです。
Your blood sugar level won't crash.
どんなに取ってもですね、血糖値が下がりすぎるってことはないんです。
We see this a lot with many of the herbal remedies.
まあ、この薬草治療に関してですね、こういう結果はもうたびたび見られます。
If something is high, it'll bring it low.
何かが高すぎたとしますね、血糖値とかそういうものが高すぎたときに、それをまあ低くしてくれるっていう効果があって、
But if it's low, it'll bring it back up a little bit.
しかしそういうものはですね、低すぎる場合はかえって高めてくれる作用があるんです。
So it's a very interesting action of herbs.
ですからこの薬草っていうのは非常にバランスよく作用してくれてですね、素晴らしいと言えるでしょう。
今言ったものに限っては
まあこの3つ特に
not all herbs, yes. Now for exercise,
次に運動について考えてみましょう。
Now for diabetics, of course, it's important to lose that weight, right? That obesity is a huge problem.
まあこの先ほど肥満が大きな問題の原因となっていると申し上げましたけれども、
So that by exercising,
ですから運動することによって
you increase your body's sensitivity to insulin.
インシュリン、体内のインシュリンですね、の反応を高めてくれます。
And your blood sugar control gets much better if you exercise.
運動すれば血糖値のコントロールしやすくなります、体内の血糖値をですね。
By losing the fat cells, increasing the muscle cells.
そして体内の脂肪細胞を減らし、そして筋肉細胞を増やすわけです。
Many of the damage that's been occurring because of the fat cells, you can reverse a lot of that.
ですからその脂肪、つまりもう贅肉が多いのを筋肉に変えるということですよね。それだけでもうたくさんの効果が見られます。
Okay, just a little bit about hydrotherapy for diabetes.
糖尿病に有効な、まあ、水治療法をいくつか見てみましょう。
You remember that, in diabetic patients, their circulation is, very bad.
先ほど申し上げましたけれども、糖尿病患者はですね、非常に循環が悪くなっています。
So that's why they have poor wound healing.
ですから、この傷を負った時にですね、治りにくいという状態があるわけです。
Many of them get bad, foot ulcers because, the blood circulation, especially to the feet, is very bad.
特に足のですね、まあ、毛細血管の血液の血の巡りが悪くなるので、足のですね、足が可能するということがたびたびあるわけですね。
And you can help to prevent a lot of that with, hydrotherapy.
水治療法によってそういう状態をですね、予防することができます、防ぐことができます。
So, hot and cold foot baths.
足湯ですね、これをホットアンドコールド、冷水と温浴でですね、交互にやるということ。
The only thing you have to be careful of with diabetes,
糖尿病患者の場合気をつけていただきたいのは、
their temperature sensitivity is also dull.
温度にですね、非常に鈍感になっています。この糖尿病の患者さんというのは。
And so it's very easy to burn yourself, and you don't know that you're burning.
ですから足、皮膚そのものが鈍感になっているので、やけどする危険もあるわけですね、暑すぎると。
So when you do the hot and cold, have someone there with you to test the hot water.
ですから、ホット&コールドの治療をするときは、誰か他の人をつけてですね、これが本当に熱すぎないかということをチェックしていただくことが大事です。
Okay, but you do, 3 minutes in the hot.
そしてこのほどほどに熱いですね、お湯に3分間使って足をですね、つけて。
And then 1 minute in ice cold water.
そしてもう氷ぐらい冷たい水に1分間つけ足をつけます。
And you repeat that 3 times.
それを3回ずつ繰り返します。
And that's one treatment.
そういう、まあ、水治療法を施すことができます。Okay. それ一つですね。
Another one that's very good for increasing circulation throughout your whole body.
そして全身の血液循環を高める、よくし、血の巡りを良くするですね。まあ、水治療法を紹介したいと思いますが。
Is the contrast shower.
Contrast shower.
Hot and cold shower.
ホット&コールドのシャワーですね。シャワーを浴びるということです。
And so you turn on the hot water as hot as you can stand.
できるだけもう耐えられるほどの、できるだけ熱いお湯でシャワーを浴びます。
3 minutes hot, 1 minute cold.
そして3分間熱いのを浴びて、そしてその後1分間冷たい水を浴びます。
Here in Okinawa, even the cold water is not that cold.
沖縄ではですね、まあ、水にしてもあんまり冷たくないですよね。
So it doesn't work as well.
ですから、まあ、それほどの効果はないかもしれません。
In America, where I'm from,
アメリカ、私が住んでいるところは、この水だけを開けると、もうシャワーはもうものすごい冷たいです。もうどうにかなるんじゃないかというぐらいですね、の冷たさです。
そして
体にいいのが、この、まあ、なんて言いますか、熱いのと冷たいののこの、こう繰り返しなんですね。相互作用というか。
Yeah, if you have two bathtubs, you can do that.
まあ、お風呂でもですね、温冷浴って言って実際に浸かる、そういう水でもそれができればですね、交互にすることは効果的であります。
That'd be very good.
非常にいいですよ。
But most people don't have two baths.
でもほとんどの人は、まあ、浴槽ですね、2つ持ってないので。通常はお湯しか入れませんよね。
Yes, yes, yes. 温泉。
まあ沖縄であるかな。まあ本土の方ではもうそういう温泉とか お風呂屋さんがいっぱいありますね。水風呂。はいはい。
はいはいはい。
それもいいでしょうね。
Yes, yes.It improves your immune system functioning.
まあこれそうすることで、まあ、普通の一般の人でもですね、この免疫力を高めてくれます。
That's right. Yes. The only caution with this, the contrast shower.
この、温冷浴ですか？これのまあ唯一気をつけていただきたいのは。
If you have a weak heart,
心臓の弱い方は、
when you do that cold water,
水に切り替えるときに、
it can be, for some people, it can be too much of a shock.
このショックがですね、強すぎるという場合もあるでしょう。
Maybe not here in Okinawa.
まあ沖縄の水は大したことないですよね。
On the mainland or in America,
アメリカの北の方とかですね、まあ、本土の方でも水は結構冷たいので心臓発作にならないように気をつけたいものです。
Now we end with, diabetes and stress.
最後に糖尿病とストレスの関係について話しますけれども、
they found that higher stress levels,
まあ、ストレスが高ければ高いほど
cause higher blood sugar levels.
血糖値は高くなります。ですからストレスの多い生活をしている人はですね、血糖値を下げるのがもう体内で血糖値を下げにくくしているということなんです。
That makes sense because you know stress, when your body is under stress, it's getting ready to fight or it's getting ready to flee.
このストレスが高い状態っていうのはまあ戦う準備が を体がですね自動的にやってるか逃げる準備をしているということなんですね。
And you need blood sugar for both of those things.
そういう状況にあっては、血糖が多く必要とされるわけです。
And so if you have chronic stress, your blood sugar levels stay high all the time.
ですからそういう状態が慢性的に続くと血糖値も慢性的に高いということになるわけ、高くなるということです。
And so for diabetics, it becomes very important to lower that stress level.
ですから特に糖尿病の人たちにとってあのストレスをもうなくすっていうのが大事なんですね。極めて重要です。
Okay. One way you can do that is deep breathing exercise.
その方法の一つが深呼吸であります。
Let's practice a little bit of this deep breathing just for a little bit.
その深呼吸ちょっと短いで実践してみましょうか。
When we become adults, many of us forget how to breathe correctly.
多くの人はですね、あの大人になるに従って、年を取るに従って正しい呼吸法を忘れてしまうんです。
If you watch a baby sleeping,
寝ている赤ん坊を見てください。
When they breathe, their stomach goes up and down.
そしたらこの赤ちゃんのですね、お腹が膨らんだりへこんだりしてますよね。
Many adults breathe from their chest, from their shoulder muscles.
多くの大人はですね、成人はこの肩と胸で呼吸をしていますね。動かし肩と胸を動かして。
When you breathe, you only use your upper muscles when you're, you know, in a marathon or strenuous exercise.
例えばこの激しい運動をしているにもかかわらず上の方だ。
When you do that, you should use.
Okay, okay. 激しい運動をするときはこの上の部分をですね、肩とか胸を動かして呼吸する必要が出てきます。
But when you're breathing normally,
しかし通常の呼吸では、
your shoulders should never go up and down.
肩をですね、上げ下げする呼吸をすべきではありません。
It's only your stomach should go.
胃の部分だけがですね、あの膨らんだりへこんだりしてさせて呼吸をすべきです。ですからこの呼吸にはですね、腹筋を使うということなんです。
私が習
った方法はこうなんですけれども、息を吸うときにゆっくり鼻から4秒かけて息を吸います。
And then hold it for 4 seconds.
そして4秒間息を止めます。
Then slowly through your mouth, breathe out for 4 seconds.
そして4秒かけて口からですね、息を出します。
And then hold it for 4 seconds again.
そして出し切ったら4秒間止めます。
And then repeat.
それを繰り返す。
4秒
ですね。
When you first start doing this,
これやり始めたら、
some people find it very stressful to do it four seconds.
ある人たちはそれ苦しいと感じるでしょう。
And you don't want to cause stress. Remember, we're trying to lower stress.
苦しんでも根性でやってしまったら、かえってストレスを高めますから。
You can do it for like, you know, maybe three seconds.
苦しい人はまあ3秒に減らしましょう。
And find something that's relaxing for you.
ですからそれはまあ、リラックス状態に至るためのものですから。
But the key is to use your stomach.
大事なのはこのお腹で呼吸するということ、お腹を使うということ。
Breathe in slowly.
ゆっくり膨らます。
Hold it for a little bit.
そして息を止めて。
And then breathe out slowly.
ゆっくり息を出す。
And hold.
そして息を少し止める。そしてまたゆっくり吸う、この繰り返しですね。また止めて、ゆっくり出す。そして止める。で、また吸います。止めて、ゆっくり口から吐きます。
And if you practice that,
練習すると、
breathing from your stomach becomes much more natural.
お腹で呼吸するのがですね、もう自然なものになってきます。最初このお腹で呼吸するの、腹式呼吸やるの慣れてない人はですね、最初はおかしな感じがするでしょう。
But as you get used to it, it becomes much easier.
慣れていけばですね、より簡単になっていくわけです。 これ練習する一番いいのはですね、いい時は朝起きた時に
put your hands over your stomach.
横になった状態で、
yeah.
お腹に手を当てて
and just, make sure your, you know, stomach is going in and out as you breathe.
呼吸する時にお腹がですね、へこんだり膨らんだりするのを確かめながらやってください。
You can put maybe a heavy book on your stomach.
ある時にはですね、重たい本をお腹に乗せるっていうのがいいです。
And, you know, try to push up on that book as you breathe
in. そしてこの本をですね、が動くのを見るわけですね。押し上げたり下げたり。聖書、聖書でやるのはいかがなもんでしょうかね。
About the size of the family Bible, a heavy book.
Study Bible のファミリーサイズとありますね。あれを使うんじゃなくて、あれぐらいの本を使ったらどうでしょうか。
And that'll help strengthen your stomach muscles.
そうするとこの腹筋が強められます。
Okay, so let's close with a word of prayer.
では一旦お祈りで閉じたいと思います。天のお父様、あなたが単純な治療法を私たちに教えてくださったことを感謝いたします。あなたが与えてくださった自然界また薬草を通して、それらの使う方法を私たちに教えてくださっていることを感謝いたします。病気を患っておられるかもしれないここにいらっしゃる一人一人にあなたの特別な祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。あなたの御心に従って、癒しを与えてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。Casting them upon your burden.